はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題ですけども、何が問われているかというと、X が誰に対してどのような主張をすることができるかということですね。で、主張の、まあ、請求のですね、先としては A とそれから C 社が考えられるんですけども、まあ、A は意味がないでしょうね。もう債務超過の状態に陥って無視力だと思われますので、A に対して請求しても実効性はないでしょう。なので、まあ、C 社ですね、C 社に対して何らかの請求はできないかと。いうことになってくるわけなんですけれども、ただまず原則論からいくとですね、A の X に対する債務は C 社に引き受けられなかったということになってますから、だから原則としては C 社に対して何か請求するっていうのはまあ難しいわけですよね。で、ただそれでもやはりね、その C 社に対して何か請求したいということですね。まあ、あるいはその C 社から A に財産を戻させて、で A に対してね、請求するっていうことも考えられるかもしれないけど、いずれにしてもですね、まず C 社からね、その財産を取り戻すとか、C 社に対して請求するとか、そういう方法を考えなきゃいけないんでね、それを検討していけばよいということになります。で、方法としては、まあ、差外行為取消権と、それから法人格否認の法理のね、この2つかなというふうに思いますね。まあ、事業譲渡とかだったらね、差外的な事業譲渡っていうことで、債権者保護規定をね、適用していくと、例えば商法18条とかね、まあ、そういうものを使っていくっていう考え方もあるのかもしれませんけれども、まあ、今回はですね、まあ、そういう事案ではないですよね。今回は主要な資産と現物出資して C 社を設立したと、非設立したというね、そういうふうな事案ということになりますから、ね、その差外的な事業譲渡とか、そういったようなね、まあ、手段っていうのはちょっと使いにくいのかなということになってきますよね。ちなみにこの A っていうのはですね、ハンカチタオル等の製造販売業とする自営業者っていうふうにありますけども、まあ、会社なのかね、それともまあ個人事業なのか、ちょっとその辺はよくわかんない。法人化してるのかどうかよくわかんないですね、これはね。ただまあ、いずれにしてもね、今回はそのね、差外的な事業譲渡とか、あとは会社だったら会社分割って可能性もありますけども、そういったようなね、その手段っていうのは使えないってことになるでしょうから、まあ、あんまりね、検討する価値はないのかなということになります。ということで、差外行為取消権とですね、あと法人格否認の法理ですね、まあ、それを検討していけばよいのかなということになります。で、まずですね、やはり条文がある方ということで、差外行為取消からいくのがいいと思いますけども、今回は取り消す対象としては、やはりこの現物中止行為ですね。この現物中止行為を取り消していくということになるでしょう。で、これができるのかできないのかっていうのは議論があるところなんですよね。まあ、できるっていうふうにする立場が一般的かなと思いますけどね。一応、下級審の判例でできないっていうものもあるので、一応ここはしっかり検討した方がいいかなというふうに思います。で、あとはですね、その要件の当てはめですね。ただまあ、今回の事案はですね、その要件を当てはめるっていうのはそんなにね、事情がたくさん上がってるわけじゃないんで、ちょっと難しいかなって気もしますけどね。はい。で、あとは要件満たすっていうふうにした場合、効果も問題になりますよね。まあ、この現物収支を取り消してしまうと、どうなっちゃうんだろうかということですね。つまり今回は A が唯一の発起人で、で、この現物収支財産を返せということになってしまうと、実質 C 社っていうものはね、これはまあ、その設立の効力そのものがまあ、消滅するっていうね、そういうふうなことにもなりかねないですよね。まあ、実質的にですけどね。実質的にはその設立の効力そのものに影響が出るっていう可能性もありますよね。で、実際に、下級審の判例でですね、差外行為取消権の行使を認めた東京地裁のね、平成15年の判例っていうのがありますけども、これ設立の効力に影響がないということを一つの論拠にしてですね、この差外行為取消権の行使を認めた事案、認めたものになるんですよね。で、今回は、先ほど言いましたように、A が唯一の発起人でですね、で、主要な資産等を現物中止して C 社を作ったっていう経緯からすると、これで、その返還請求をですね、全面的に認めてしまうと、そうすると、まあ、実質的にその C 社は存続できなくなるんじゃないかという、そういうふうな感じもしますよね、ここはね。まあ、なので、その効果論のレベルでどうするのかという問題はあるんでしょうね。この辺はもう、差外的な会社分割の場合でもね、同じように問題になりますけどね。はい。例えば、その、だから価格賠償で処理するとか、まあ、そういったような方法もあるのかなって気もしますけどね。まあ、ちょっとこの辺はまだ議論が煮詰まってないところになりますから、まあ、どういう方法でも構わないと思います。まあ、いずれにしてもね、そのあたりの要件効果の検討というものをしていけばいいのかなということですね。あとは法人格否認の法理ですね。で、法人格否認の法理としては、まあ、形骸化事例と乱用事例とありますけれども、まあ、今回はまあ乱用事例なのかなということになりますね。なので、まあ、乱用事例のね、要件、立てていただいて、当てはめていただければいいのかなと思いますけど、まあ、典型的なですね、今回は執行逃れの事案かなというふうに思われますのでね。なので、まあ、乱用事例の要件を満たすというふうに考えていいのかなと思いますけどね。はい。よろしいでしょうか。じゃあ、ちょっと回答例の方をね、確認していきたいなと思います。で、まずですね、A に対する請求は、これは実効性がないよと。あと、C 社に対する請求は、基本的にはこれはできないのが原則ということになります。債務が引き受けられていないからですよね。 で、ただ社外行為取消権の行使であったりとか法人確認の法理でですね、そこを手当てすることができないかということになってきて、で、社外行為取消権の行使について、まずそもそもそれができるのかどうなのかですよね。で、特にやはりね、問題になってくるのは会社法の832条の2号ですね。持ち分会社についてはですね、設立取消しの訴えというものですね、これは認められているんですよね。ただ株式会社についてはそれが認められてないと、これとの関係ですよね。ただこの832条の2号というものはですね、これは民法424条の特則だと考えればいいので、なので株式会社については一般法である民法424条が適用されると、こういうふうに考えればいいと思いますね。はい、ということで、まず一般論としては社外行為として取り消すことはできるだろうということになるわけです。で、そこで次にね、その要件該当性が問題になってくるわけですけどね、特に、ね、やはり議論になるのは、その社外行為と言えるかどうかなんですよね。つまり今回ですね、現物出資したことの対価としてですね、 C 社の株式を取得するってことになる。で、その株式ですね、これがだから要するに対価として、正当な対価としてもし仮に入ってきているのであればね、もちろんその株式の取得自体をちゃんとやってないとかってなったら別でしょうけども、そうじゃなくて、株式をしっかりと取得しているということになればですね、それがですね、果たして本当に社外行為と言えるんだろうかという、そういう問題が出てくるわけです。で、ただ株式を取得したといっても、これ C 社は当然閉鎖会社だと思われるわけですよね。これまだ設立したてだし、また A がですね、唯一の発起人になっているということで、まあ、結局ね、その A とこの C 社っていうのはほぼ一体なわけですよね。まあ、だからこそ法人格品の法律が扱えるわけだけども、まあ、いずれにしてもそういうふうな状況にあるわけですから、だとするとその C 社の株式って客観的な価値はですね、おそらく算定できないと思われますね。まあ、多分 株式としての価値もほとんどないと思いますしね、ほとんどないと思いますし、またね、その実際に価値があったとしても客観的な価値算定っていうのは多分ほとんどできないと思いますね。市場価格がついてるんだったらね、まあ価値算定は容易でしょうけども、非上場の株式っていうのはそもそも株価の算定そのものが非常に難しいんでね、やり方もいっぱいあるんですよね。その非上場の株式をどうやってその株価算定するかっていう、そのね、やり方、その計算式もたくさんあるんですよね。どれが正解っていうのは多分ないので、なので、まあすごく難しいと言わざるを得ないのかなと。なので実質的に見ると責任財産は減ったっていうふうに考えておくってね、なので社外行為になると見ていいんじゃないでしょうかね。はい、あとの要件はそんな問題ないかなと思いますけれども、まあ、ある程度受益者の悪意とかかな、受益者の悪意については、まあ、誰を、ね、基準にするんですかということになりますけど、まあ、これは当然ね、 A が唯一の発起人ですから A を基準にするということでいいのかなというふうに思いますね。はい、いいですかね。で、あとはですね、何が請求できるかっていうその効果の問題ですけどね。で、今回も現物収支取り消して A に戻すということね、これをまあ請求できるというふうに書きましたけど、先ほど言いましたように、そうすると、まあ、実質的に見ると設立の効果に影響が及んでしまうんじゃないかという問題がありますので、価格賠償に留めるとかそういったような、ね、処理の仕方もあり得るんだろうというふうに思いますね。はい、いや、それから法人格否認の法理で、ここから先はね、まあ、典型論点の典型論証という感じになりますけどね、まあ、今回は乱用事例に当たるというふうに言っていいのかなと思うんですよね。まさにそのね、その強制執行逃れというような事案かなと思われますのでね、違法目的も十分認定できますし、もちろんね、今回は一人会社ということになって、ね、C が唯一の発起人で唯一の株主になるということになりますから、ね、当然支配の要件は満たされて、であと目的の要件もね、ちょっとまあはっきりわからないところはありますけれども、まあ、おそらくね、その強制執行逃れなんだろうと思われる、まあ、そういうような事実がね、まあ、今回の問題文に上がってますのでね。なので、違法目的もあるということで、法人格否認の法律を適用して C 社に対して債務の履行を請求することができるということになりますよね。はい、だから、まあ、社外行為取消しの場合には一旦 A に戻してそこに強制執行をかけるという形になるでしょうね。これに対して法人格否認の法律の場合には直接的に、ね、C 社に対して債務履行を請求できるということになるから、まあ、面倒くささってことを言ったらですね、実は社外行為取消しの方が面倒くさいっていう考え方もあるのかなと思いますけどね。だから順番としてまずダイレクトな方としては法人格否認の法律で、その後に、ね、社外行為取消権を書くってやり方もあるのかもしれないですね。答案では社外行為取り消し、それから法人格否認の法理の順で書いてますけども、X の立場に立ってみたときに一番簡単なのは法人格否認の法理適用して、債務履行を直接的に請求するってことだと思うんですよ。ね、社外行為取り消しの場合には、まあ、もちろんですね、事故に対するね、直接引き渡し請求とかできる可能性ありますけど、まあ、今回不動産ですからね。なので、まあ、ちょっと難しいかなという感じはするんですよね。まあ、厳密に言うと不動産とは限らないか。不動産も含まれるって言い方の方がいいかな。一応原材料とかね、まあ、在庫品、仕掛かり品とか、まあ、そういうものに関しては一応動産なので直接引き渡し請求もできなくはないかな。まあ、ただ結構めんどくさいじゃめんどくさいんで、なので法人格否認の法律の方が、ね、楽ちんって言い方もできますよね、これはね。はい、まあ、その辺の書きぶりもね、まあ、この辺はまあ任意なのかなと思いますね。はい、ということでした。じゃあ、この問題の解説はこれでおしまいしましょう。